イエス・キリストの御名とその力によって生まれながら足の不自由だった人が癒されました。その光景を直接目撃した多くの人々、特にその場に居合わせた人々は我を忘れるほどに驚きました。一体どうしてこんなことが起こり得るのかと不思議に思い、ペテロとヨハネに注目したのです。するとペテロとヨハネは、私たち自身の力とまた信心ではなく、生きておられる主イエスキリストその皆による力ですと、イエスキリストの福音を大胆に明かししました。この出来事を見守っていたイスラエルの民に信仰を教える立場にあった当時の宗教指導者たちは、ペテロとヨハネを捕らえて尋問しました。あなた方はどの名によって、どんな権威によってこれを行ったのか。しかしペテロとヨハネは全く恐れることなく、この人が今こうして歩けるようになったのは、あなた方が十字架につけたけれども、神様がよみがえらせてくださった主イエスキリストの力によるものです。他の誰によっても救いはられません。私たちが救われるべき名は、天下にこの名のほか人間には与えられていないのですと堂々と告白しました。ペテロが聖霊に満たされて大胆に語ると、宗教指導者たちは衝撃を受けました。13節から14節の御言葉を見ると、銀や他の者たちはペテロとヨハネの大胆な態度を見、しかも二人が無学な普通の人であることを知って驚き、またイエスと一緒にいたものであるということも分かった。しかし足を癒していただいた人がそばに立っているのを見ては、一言も言い返せなかった。ここには彼らがペテロの答えに驚いた理由が4つ記されています。その一つ目は、ペトロとヨハネがためらうことなく大胆に語ることを見て人々は驚きました。皆さん、その話が上手であることと、またためらわずに確信を持って語ることとは違います。聖霊の知恵によって確信を持ってはっきりと神様の福音を述べ伝えることは、単なるその話術とは異なるものなんですね。話が上手な人でもいざ祈る場になると、その5分も経たずにその戸惑ってしまうことがあります。世の中にはその雄弁に語り、素晴らしいその演説やまた上手なその講義をすることはできます。しかしその神様の御言葉を語ることは、それとは全く異なることなんですね。人々が彼らの姿を見て驚いたことは、彼らがその聖霊に満たされて、その霊的な知恵を持って神様の福音、すなわちキリストの出来事を人々の前で解き明かしたためであります。二つ目は、彼らがペトロとヨハネを無学な普通の人と思っていたためなんですね。それで一層彼らは驚いたのであります。学問のない人が、また専門的なその訓練を受けていない者が、どうしてあんなにも正確にキリストについて語ることができるのか、どのようにして聖書の御言葉を大胆に解き明かすことができるのか。皆さん、ペトロとヨハネはその神学校を卒業したのでしょうか。そうではないんですね。しかし彼らはその聖霊に満たされたために、またその聖霊を体験したために、またその聖霊を受けたがゆえに、イエス・キリストこそが罪の親石であり、この人が癒されたのはイエス・キリストの力であると証言し、またキリスト・イエス以外には救いがないと大胆に語ることができたのであります。 世の人々は知識やまたその専門知識が全てを解決すると考えがちなんですね。まあ、それがあれば解決できるだろう。確かにその知識によって人々に感動させることはできるかもしれませんが、その知識そのものがその人を救うわけではないんですね。人々にその知識が感動を与え、またそのひらめきを与えることはできるかもしれませんが、その知識によって人々が救われることではないことであります。人々を救う、私たちの魂を救うのは、御言葉と、また聖霊なる主イエス・キリストであるんですね。宗教指導者たちはその知識的なもの、学問の力は知っておりましたが、しかしその聖霊の力は彼らは知らなかったのであります。私は皆さんが持っているその世の知識、また専門的な経験を尊重しています。しかしそれ以上に大切なものはその聖霊の力を知ることなんですね。聖霊の働き、私たちの今までの経験、価値観、知識をはるかに超える私たちの限界よりも大きな聖霊の導き、その力を知ること、皆さんの専門知識よりも優れた天の知識、上から与えられるその知識、この地上の知識よりも天の知識、また肉体の経験よりも聖霊の導き、世の法よりも神様の御言葉を基準として、それより深く知り体験していく、それが私たち一人一人に求められていることではないでしょうか。三つ目に人々が驚いたのは、彼らがイエス・キリストと一緒にいたものであることを分かったからなんですね。あの人がイエス・キリストと一緒に生活をしていた、共に暮らしていた人、彼らが突然現れた人々でもなく、イエス・キリストが生きて働いておられた時に最も近くにいて共に過ごし、誰よりもイエス・キリストをよく知っていた人々であったためなんですね。知らない相手には嘘をつくこともできるかもしれません。しかしよく知っている相手には嘘が通じないことなんですね。もし彼らがイエス・キリストのことをほとんど知らずに、ただその奇跡だけを見た人たちであったならば、その当時の宗教指導者たちを欺くこともできたかもしれません。しかしそのペテロとヨハネはそのイエス・キリストをあまりにもよく知っていたために、宗教指導者たちは何も反論ができなかったことなんですね。また四つ目に、癒された人が彼らと共に立っていることを見て何も言い返さなかった、何も言い返すことはできなかったことなんですね。生まれながら足が不自由で一度も歩いたことのない人が今その場に立っている姿を見て、その事実ことがこそが何よりも力強いその証拠ではないでしょうか。もはやその言い逃れも否定もできないものであります。私は皆さんにもこのような力強い証が与えられることを願います。なぜ多くの人々がキリストを証しすることができないでしょうか。なぜその力あるその信仰生活を送ることができないのでしょうか。それはイエス・キリストは単なるその知識として、ただその聖書に書かれているものとしてそこに留まっているためだからではないでしょうか。その説教を聞き、また教会に来て心で感動する人がいるかもしれません。しかしそれだけでは十分ではないんですね。いやー、説教を聞いて力づけられた。それにとどまってはいけないことであります。私たちの頭、私たちの心だけでなく、その聖書の御言葉、また聖霊の働き、その導きが、私たちの実際のその生活の中において、 御言葉を体験し、また決して揺らぐことのない確信へと変えられていく、その必要があるんですね。日々の生活の上で御言葉を体験し、いや本当に神様は生きておられる、また神様は私と共いてくださる、私を守り支えてくださる、その信仰の体験、その実感を日々味わっていくことが重要なことであります。私たちが神様を信じています、単にそのイエス・キリストを信じますという言葉にとどまることはなく、その私たちの日々の実の生活において、その本当に神様は私と共いてくださいます、私の人生を守りまた導いてくださいますという、その証を持って歩んでいくことができますように。こうしてペテロとヨハネが大胆に福音を宣言したとき、宗教指導者たちは衝撃を受け、どうすべきかをわからなくなりました。15節から16節の御言葉を見ると、そこで二人に議場を去るより命じてから相談していった。あの者たちをどうしたらよいだろう。彼らが行った目覚ましい印はエルサレムに住むすべての人に知れ渡っており、それを否定することはできない。イエス・キリストの皆の力によって生まれながら足の不自由な人が歩くようになりました。その奇跡を目撃した人々、そのうち男性だけでも5000人以上が信じる決断をしたんですね。子供や女性を含めば1万人を超える人々がイエス・キリストを信じるようになりました。これほど大きな奇跡を前にして、その宗教指導者たちはその選択に迫られたことなんですね。この事実を認めるのか、またそれを拒むのか、どのように選択するのか、どのような決断をするのか、彼らにその選択が迫られていた。彼らはどのように決断したのでしょうか。17節から18節の御言葉を見ると、しかしこのことがこれ以上民衆の間に広まらないように、今後あの名によって誰にも話すなと脅しておこう。そして二人を呼び戻し、決してイエスの名によって話したり教えたりしないようにと命令した。神様をはっきりと知り得るその証拠が彼らの目の前に示されています。イエス・キリストを信じれば救われるというその十分な理由がそこにあったことなんですね。イエス・キリストを信じるその信仰によって生まれながら足の不自由な人が癒されるという、その聖霊の御業が彼らの目の前に起こったことであります。しかしそれにもかかわらず、彼らはイエス・キリストを信じることを拒んだことなんですね。彼らはもうこれ以上イエスの御名によって語るな、イエスの働きを語ることをしたらいけないと彼らを脅かしたのであります。それでもなおイエスの皆を明かし続けるのか、それとも宗教指導者たちのその警告、またはその脅かしに従って沈黙するのか、人の言うことを聞くのか、それとも神様の御言葉に従うのか、ペトロとヨハネはその決断を迫られました。19節から20節の御言葉を見ると、しかしペトロとヨハネは答えた。神に従わないであなた方に従うことが神の前に正しいかどうか考えてください。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのですと答えたんですね。 皆さん、その宗教指導者たちはペテロとヤネを死刑に処するその力、またその権威を持っていた人々であります。またその力を持ち、彼らのその思惑に反する者たちを殺すこともできた人々であったんですね。しかしそのペテロとヨハネはそのような権力者の言葉、また人の言葉よりも神様とイエス・キリストの御言葉、その命令に従うことを彼らは決断したことであります。私たちは見たことや聞いたことを話さないではいられないのです。皆さん、福音とは理論や論理、哲学ではありません。福音とは命そのものなんですね。そういう意味でその福音というものは体験的なものであります。まさしくその見たこと聞いたことを語らずにはいられないようになっていくものなんですね。ヨハネの手紙第一章一節でヨハネはこのように語りました。初めからあったもの、私たちが聞いたもの、目で見たこと、よく見て手で触れたものを伝えます。すなわち命の言葉について、ヨハネはこのようにイエス・キリストを紹介したんですね。目で見たこと、また私たちが聞いたこと、またよく見て手で触れたものだと語っている。イエス・キリストはこのように私たちが出会わなければならない方なんですね。私たちがイエス・キリストを伝えられない理由は何なんでしょうか。もしかすると私たちがイエス・キリストを聞いたことがない、もしくは目で見て、また耳で聞き、手で触れた経験がないからではないでしょうか。知識としてのイエス・キリストは伝えづらいものなんですね。理論としてのイエス・キリストも人に語ることは難しいものであります。しかし自分が本当に出会い、また自分が本当に味わい体験したそのイエス・キリストというものは、確かにそのことを伝えずにはいられないものなんですね。皆さんの中で一度も伝道したことがない方、また伝道するのが恥ずかしいと感じる方、難しいと思う方がいるかもしれません。しかし本当にイエス・キリストを体験した人、その人々はイエス・キリストを伝えずにはいられないように変えられていくことなんですね。ヨハネの手紙1の1章の2節にもこのようにヨハネが語っております。この命は現れました、御父と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見てあなた方に証しし伝えるのですと語っているんですね。なんと力強く確信に満ちたその証言であるんでしょうか。なんと力強いその証しであるんでしょうか。私は皆さんもこのように証言、また人々に証しができることを願っているのであります。以前私もその交通事故に遭ったことがあるんですが、右に曲がるその交差点で左からその車が突っ込んできて、まあ、左側はその一旦停止のところであったんですが、まあ、私が走っているのを気づかずにそのまま突っ込んできて、事故を負ったことがあるんですね。それで車は廃車になり、まあ、今もその腰が痛くて、昨日順が 39.7 度まで熱が上がって、もうぐったりしてたので、もう車からもう抱き上げてその病院に連れて行ったりすると、もう腰がまた痛くなって、 そういうことが起きたんですけれども、そういうことを体験するとその日のうちにいろんな人々に、もう先生どうしたんですかと聞かれると、もう本当にこういう事故があってこんなことを経験しました、しかしそれでもなお神様に守られてこのように生活をしておりますという、その日のうちにいろんな人々にそれを表現することなんですね。いや、こんなことがありました。これこそがまさに伝道なんですね。自分が体験したこと、自分が味わったこと、それを話さずにはいられない。また人に問われると、それをそのことをまるでもう何でも詳しく話ができるように、そのことを人々に伝えていく。それがまさに伝道であります。しかし今日学校で 1+1 は2であります。ということを学びました。それを言われても、わざわざその人に話すことはないんですね。それは体験ではなく、単なる知識だからであります。イエス・キリストのこともそうなんですね。私たちがその実際に体験したそのイエス・キリスト。私たちが本当に日々味わっているイエス・キリストだからこそ、自然にその神様の恵みと愛を語ることができるのであります。あなたは本当に救われていますか？この世の旅路を終えた時に本当に御国に入るその確信を持っていますか？と尋ねられた時、多くの人々は、はい、救われました。と答えます。しかしあなたが洗礼のバプテスマ、洗礼を受けていますか、聖霊を本当に体験していますかと聞かれると、いや本当に聖霊を体験したのかどうかわからない、曖昧に答える人も少なくはありません。なぜその多くの人々が、そのクリスチャンが力のない信仰生活を送るのでしょう。それは決してその聖書の御言葉を知らないからではありません。イエス・キリストの弟子たちもイエス様と共に食事をし、共に寝起きをし、共に御言葉を聞きました。イエス様のその奇跡を目撃したんですね。目の前で本当に死んでいた人が生き返るようなその奇跡を体験したのであります。また水の上を歩かれるそのイエス様を見て、彼らは驚いたことであります。それでも彼らはそのイエス・キリストと共に生活をし、その奇跡を体験したにもかかわらず、彼らの力だけではないもできなかったことなんですね。彼らがこのように人々の前で大胆にイエス・キリストの福音を語り、彼らが神様の力によって生まれながら一度も歩いたことのない人を歩くようにしたことは、50歳の時、聖霊の力を受けたためであります。聖霊の満たしを彼らが体験した時、彼らの人生は全く大きく変えられたのであります。突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らはその音を直接聞いたことなんですね。さらに炎のような舌が分かれ分かれに現れ、その光景を彼らは目で見たことであります。そして聖霊が彼らに臨み、聖霊に満たされたことなんですね。それは単なる知識、聖書の御言葉、ああここにこのような御言葉が書いてあって、まあイエス様はこのようなことを言っておられるんだなということではないんですね。ただただ知識的に知っているものではなく、実際に神様の御言葉が自分の人生に、自分の生活に、それを体験し実感したことであります。私たちが聖書の御言葉、また主イエス・キリストがただのその知識としての信仰にとどまることではなく、実際に体験し、その恵みを日々人々の前で明かしできる信仰へと導かれることができますように。私たちは見たことや聞いたことを語らないわけにはいきません。語らずにはいられないのです。と告白することができますように。続く21節から22節の御言葉を見ると、銀や他の者たちは 二人をさらに脅かして釈をした。皆の者はこの出来事について神を賛美していたので、民衆を恐れてどう処罰してよいかわからなかったからである。この印によって癒していただいた人は40歳を過ぎていた。その議員たちはペテロという姉をどうすることもできなかった。どうすればいいのかわからなかった。彼らを罰するその根拠を見出せなかった。そして全ての民衆の人々、全ての人々がこの出来事を見て神様に栄光を返した。神様を賛美していた。聖霊の実りというものは神様の栄光なんですね。私たちが礼拝を捧げ、こうして集まり神様に仕えているのはただ一つの目的のためであります。その目的とは神様の栄光のため。どんなに良い名目、どんなに立派な目的で行ったことであっても、その結果が神様の栄光を返さず、何か人間の働き、いやーこんなに立派に行ってきた、その人を称賛することで終わるならば、それは神様の御業ではないことなんですね。使徒の言行録の働きには一つの特徴がありますけれども、それは聖霊が働くたびに人々が神様を賛美し、神様に栄光を返していた。人々のその働き、いやー私たちがこんなに、その人々に注目することではなく、神様を見上げ、神様を賛美するように変えられていったということであります。ペテロの説教を聞いて3000人の人々が悔い改め、パンを裂き洗礼を受け、人たちにその教えをいただきました。使徒言行録の2章47節にはこう記されているんですね。神を賛美していたので民衆全体から好意を寄せられた。こうして主は救われる人々を日々仲間に加え一つにされたのである。人々が神様を賛美し、神様に栄光を返した時に救われる者、その仲間が加えられていった、増えていったということであるんですね。聖霊に満たされた人々や教会、そしてその聖霊の御業の前ではいつもこのように伝道が起きることであります。伝道というものは何か理論、知識、何か方法ではないんですね。新しく人々を信じる人がますます増えていった。もし伝道が行われていないのであれば、その教会もしくはその信仰者の上に何か問題があるかもしれない。愛する皆様、私たちの人生というのは絶えずその選択と決断の連続なんですね。自分が置かれたところで何を選択するのか、何を決断して歩んでいくのか、そのことによって私たちの人生の歩み、また方向、また結果というものは変えられていくものであります。たびたび置かれたそのところにおいて、人の言葉、周りの人々の何か考えではなく、神様の御言葉を選び取ることができますように。どのような場面においても、まず神様にお祈りを捧げ、神様が何を願っておられるのか、主が私たちに向けられたその御心とは何であるのか、神様はどのようなことを選ぶことを喜ばれるのか、それをいつも思いながら聖書的な決断を行い、神様の御前に立って歩むことができますように。また私たちがイエス・キリストを信じ、また神様の御言葉を従うときに、 イエス・キリストが現れることができますように。いやあの人はあんな辛いところにおいても、あの状況においても神様を信じると告白し、それでもなお神様を見上げ信仰の歩みをしていくんだな。いやあの人は私たちとは何か違うものを持っている、ああ何か違うんだなということを示していくことができますように。たとえその苦難の道を歩む時においても、イエス・キリストが共にいてくださることを信じて、その信仰を持って大胆に歩むことができますように。私たちのその歩みが、また私たちのその日々の生活が何か完全であるのかどうかは関係ないことなんですね。それは全く問題ではありません。大切なことは私たちが日々御言葉によって変えられていくことであります。私たちが日々御言葉によって変えられているのかどうか、福音というものは私たちの歩みを変えてくださるものであります。だからこそ今の失敗、また私たちの弱さというものをやむ必要はないことであります。大切なことはそれのことをそのまま認め、御言葉にしっかりと留まることなんですね。聖霊に生かされる者として神様の御言葉に従い、聖霊の導きに従って歩んでいくことができますように。皆さんの日々の生活を通して主イエス・キリストの御業が日々現れ、また皆さんがそれを体験し、それを味わい実感しながら、周りの人々にも福音を大胆に述べ伝える私たちでありますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日の御言葉を通して信仰者としての選択決断というものは何であるのかを学ぶことができました。ペトロとヨハネは自分の命でさえも危機な時において、人々の言葉ではなく主イエス・キリストの御言葉、また神様の命令に従う決断をしたのであります。主よ、どうか私たちも日々その決断や選択に迫られる場面が多くあります。どうかその御言葉に従って歩んでいくことができますように。私たちの力にではそれを選択し決断することはできない時も多くあります。主よ、どうか私たちのうちにおられるその聖霊の力を従い、またそれを信じて聖霊の導きに歩むことができますように、上への励ましと知恵と恵みをも与えてください。どうかその歩みを通して周りの方々、私たちの家族においても神様の福音を大胆に伝えていくことができますように。私たちが問題がある、また弱さがある、それは問題ではありません。私たちをよりもはるかに大きい、また神様の御業、聖霊の力があるからこそ私たちは信仰を持って大胆に語ることができるのであります。どうか私たちの日々の歩みを通して神様の栄光、また神様の御国の前進が尊く示されていくことができますように。どうか私たちの日々の歩みを尊く用いてください。すべてのことを主に委ねて、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。